東京浜松町文化放送のスタジオからお送りしております田村敦のニュースクラブ、田村敦です。
弁護士の島田さくらです。
文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
ここからはゲストコーナー、今週のすごい人。本日のゲストはパーソナルスタイリストの下取真希子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では下取さんのプロフィールの紹介、島田さんお願いします。
はい、下取さんは日本航空国際線の客室乗務員として10年間勤務。その間に海外でパーソナルショッパーの仕事に出会い、スタイリストに転向、うん、パーソナルスタイリストとしてコーディネートだけにとどまらず、お客様の自宅のクローゼットチェックからショッピングや美容院同行まで人生に寄り添うトータルプロデュースを行っていらっしゃいます、うん、これまで17年間で人生を変えてきた顧客の数はおよそ3万人、うん、バンタンデザイン研究所での更新の指導や洋服のデザインもされています。品格があり、子を大事にする大人の女性のスタイリングに定評があり、テレビや雑誌などでも活躍されています、うん、そして今回お書きになった本、似合う服だけ着ていたい、幸せを呼ぶ名刺服の見つけ方を発売されました、
うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロフィールでもご紹介しましたけども、
はい、
このパーソナルスタイリストという、
はい、
こう普段やられてるお仕事の内容、
はい、
ちょっと教えていただいてもいいですか。
スタイリストの一般人バージョンというか、
うん、
はい、で普通に予約をいただいて、まあ普段のお洋服というか、
うん、
で、まあ、その方が結局テレビに出られたりしたらその洋服もやるっていう感じで、その服にまつわることは全部こちらでやらせてもらってるっていう感じですかね。
へえ、はい、どういった方が多いんですか。ファッションにやっぱ悩んでる人の方が多いんですか。
そうですね、私がやり始めた頃はコンプレックスとかがある方とか結構いらしたんですけど、うん、今はやっぱりそれを武器にして仕事をしていこうっていう方が増えたので、
うん、
昔は本当に9、1ぐらいで女性だったんですけど、
うん、
今もう半分くらいに男性がなってきて、もういわゆるその戦闘服じゃないけど、
うん、
そういう気持ちで選ぶ、もう人に選んでもらおうっていう、でそこはそこでもはしょって自分のやりたいこと、うん、自分がやらなきゃいけないことをしっかりやろうっていう方たちが増えてきました、
ね、はい、そっか。だからそこのストレスみたいなの私一回しょいますわってことですね、
は
い、
あ、そうですそうですそうです。
であなたはあなたの今その好きな時間に使ってくれと、は
い、そうです。合鍵持ってる人とかもいますし、
じゃあクローゼット行って洋服を全部変えちゃうみたいなことですか。
それとあとなんか例えばここから1週間出張に行かなきゃいけないから準備しておいて、おかんかと思うんですけど、スーツケース全部準備してあげたりとか。
それはだから仕事の内容とか聞いて、
はい、
あこういう、
はい、
まあ、講演があるんだとか、
そう、講演とか授賞式とか、
うん、
ってなると、まあ、こういうの準備しておいてくださいみたいな、写真撮ってコーディネート作っといて、
うん、
これをこの日に着てくださいみたいな。
うわ、もうだからめっちゃ楽になる
の。そうなんですよ、なんか秘書さんの、うん、いわゆるまあ洋服バージョンといったらですけど、そういったのもとても増えてきたかな。
その時のそのヘアスタイリングとかは、はい、こんな髪型にしてみたいなの
も全部画像も送って、
すげえ、
でアツシさんとかの画像送って、いや顔が違うしとか突っ込まれるんですけど、
なんですか、例としてみたいなことですか。そうそうそう、例えばこんな髪型、こんな髪型、はい、へえ、
こんなことしたりしてます。
なるほどね、はい、でもそれはそなちゃんなんかね、もうめんどくさいと思ってる人からしたら
ありがたいですよね。
もうとにかくやっといてってで済むんだから、
ね、なんかこう急にスタイル変えた時に、いや髪型これ全然合わないなみたいなのも、だから美容院同行してくれて合わせてくれるってことですもんね、
はいはい、決めちゃうと。
だから男性でも女性でもってことなんで、島田さんもね、なんか
すごいさまよって毎回なんかあこれいいなと思ってパッて買うんですけど、
はい、
合わせるものがなくて、
うん、
着たいけど着れないみたいなやつとか
使わないでね、
すごい、うん、
眠ったままの服とかありますよね、
うん、ありますね。
でそんな服後輩にあげるとき、なんか自分が使った服だったらポンとあげられるんだけど、これまだ着てないのにな、まあでも着ることないしなってあげるときなんかモヤモヤするありますけど、
ね、いやでもそれ買い物の失敗ですよね。
そうですよね
失敗してます。
そうだからクローゼット何があるか分かんないまま買ってるってことですよね、
はい、あとなんか黒のパンツって言ってもその同じものを考えてるとは思えないというか、
うん、
素材とかも合うかどうかもわからないので、
うん、
やっぱり写真を持ってくとか、なんか iPad の中に全部クローゼットの中身を例えば写真置いとくとか、そうすると、うん、あ素材感合うなとか、
なるほど、
フォルム合うなとか、まあ、めんどくさいですけどね。
いやだから俺人生の中で洋服屋さんに行く時間がマジで、いやファッションがまだ自分がこう頑張れてる時は 行って楽しい買い物の時間だったのが、うんうん、これ、はい、なんかもう義務だなみたいな、なんか週に 2,3 回洋服買いに行っててなんかストレスと思って、もう同じ服しか着ないって決めたんですよ。スティーブ・ジョブスがそうだった
から。はいはいはいはい、書きました、それも私も。
あ、書きました。
書きました書きました。
で、その時間をストレスかかってる部分、はい、私が担いますってことでしょ。
は
い、
要は敦さんとかであれば、もう敦さんのキャラが立ってるので、うん、まあ。何でもいいわけじゃないですか、変な話言うと、うんうん、そこまでそのここに対して
服で主張しなくていい、
はいはい、もうこのお顔があるんでって言って、うんうん、でそうじゃない方の場合って言うとなんか言い方があれなんですけど、うん、っていう時は、まあ、こちら首から下を作ってあげないと、
なるほど、やっぱりこう印象的に見せるってこと
は、はいはい、なんで私服のスタイリングの時はもう服よコーディネート作っちゃってそこに入ってもらおうと思ってるんですよね。なんかこういう感じにしたいので、うん、頑張ってくださいみたいな感じで、うんうん、ご本人が入っていただく、そうするとまあ、コスプレっぽくもあるんですけど、うん、なんか気持ちがもうそうなっちゃう、
うんうん、
で私もっと、まあ、JAL にいたりしたので、そうするとその制服着ると、まあ、そういう気分というかもうならざるを得ないじゃないですか。
なるほど、
この人って1年目とか10年目とか関係なくプロだよなっていう、
コスプレ感覚っていうね。
そうなんですよ、
すごい、
はい、
ここからはお書きになった本、似合う服だけ着ていたい、幸せを呼ぶ名刺服の見つけ方についてお話聞いていきたいと思います。
はい、この本はこれまで17年間で3万人の人生を変えたパーソナルスタイリスト下鳥真紀子さんの週刊文春での連載コラムをまとめた一冊です。はい、大人のファッションの悩みをすっきり解説する内容になっています。
もともとは CA をなさってたってことなんですけど、はい、そこからパーソナルスタイリストには何きっかけで転向されたんですか？
なんかもともとやっぱり服もやりたかったので、うん、あの人生の中で全部の職業やりたいなって、あの欲張りな、
いや僕は好きです。
あ、本当ですか？
はい、なんか一つのこと追求しないと怒る風潮あるじゃないですか。だけどなんかいろんなのやりたい人っているじゃないですか。はい、僕もなんかバンドとかやったらすごい、
やられてますもんね、いろいろね。
今もビジュアル系バンドやってるんですけど、はいはい、吉本のうぜえ先輩になんかすげえ言われるんですよ。
うぜえ、
うん、俺の人生だろうみたいなね。でも そういうことですね。 いろんな職業やってみたいっていう中で、はい、ファッションのことをやりたかった。
はい、
うん、
で、まあ、JAL にいた時は要は24歳までしか当時受けられなかったんで、まあ、あの大学生ですぐまず受けますよね、うん、でそこで10年全うして、うん、でその後次何やろうかなっていう、でもう服やりたかったので転校したっていう、まあ、本当は単純な。
え、その時にはもうそのパーソナルスタイリストっていうのをやろうって考えてたんですか？
なんかそういう人が海外でいることが分かって、うん、うわいいなと思ったんですよね、うんうん、なんかその接客もちゃんと使えてこれまでの、
うん、
でさらにそのスタイリストっていう自分の好きなこともできる、うん、なんかもうそんな抱き合わせってあんのかと思って、
そっか、
はい、びっくりして、
今までの知識経験を捨てなくてもいいってなったから、はい、
そうなんです、プラスアルファで、そしたら私強みかもってちょっと思っちゃったんですよね、
うん、
でそういう方がいたんでちょんちょんってやって、うん、すいません、それその職業何って言ったら
まあコミュ力高そうですよね。もう気になったら聞きに行くみたいなことでしょ。
その靴どこのとか結構聞いちゃうんですけど
、
その方に聞いたらパーソナルショッパーって言うんだよって言われて、うん、その方はそのビルの中にファッションビルの中で全部お買い回りをする方だったんですよ。何でも例えばリビングでも、うん、食料品でもその方のライフスタイル全般をその人が担ってるんですよ。めっちゃ素敵と思って、うん、でそれやりたくて、まあ、検索したらパーソナルスタイリストっていうのが出てきて、うん、あ似てる職業かもと思って、うん、あの師匠のところに弟子入りした。
弟子入りするんだ。
はいはい、
あ、じゃあそこでいろいろとそのファッションのこととかを学んでいくんですか？
そうです、やっぱりさすがに好きとね、うん、プロは違うので、うん、もちろん勉強しなきゃと思って、当時だから妊娠結構後期だったんですけど、うん、あの
すごいタイミングで転職しますね。
そうですね。でも逆にそのぐらいしか勉強するタイミングってないなと思ったんですよ。うん、
あ、今時間あるわってなったんですね。
はい、結構チャカチャカ生きてる人生なので、うん、あのそこしかあのじっとしてるとこがなかったので、うん、今だと思って、でそのとこ行ったんですけど、面接があって、うん、まあ、その時にあのここお腹大きいのバレちゃうと困るんで、うん、ふわーっとしたあのマツコさんみたいなの着てって
はいはい、はい、
であのちゃんとそれで受かって、
うん、
であの出してきましたって言ったら、いや出してきましたじゃないからっていう
出産だからって
入学前にというかその入社前にあの出産をして、うん、はい、ちゃんとそこからこうこういうか抱っこしながら、
あ、じゃあこう子育てしながら勉強、はい、師匠からいろいろ学ぶみたいな、
学んで、で百貨店とかにリサーチとかも行くじゃないですか、うん、そういう時もベテランの販売員さんの方が、うん、見とくから赤ちゃん 行ってらっしゃいとか、
あら、
皆さん優しくって。
そっか、
やっぱりほら赤ちゃんいると可愛いじゃないですか、うん、でも私も武器みたいに使って
見といてくれるだろうみたいな、
そうそうそう、いいですかみたいな感じ で、 でそうすると本当にベビーカーを貸してもらって、うん、まあね、いいかどうかは別としてですけども、うん、まあすごい優しい方がたくさんいて、うん、で抱っこしていただきたりしながら、うん、まあ、私はちょっとその間にピャーッと回って、あの次のお客様のリサーチをするとかっていうのをやってたりしました、う
ん、はい、じゃあそこが修行期間なんですね。
そうですね、
はい、でそこから独り立ちなんですか、はい、
そうですね。
そこどのぐらいの期間ですか、はい、
まあ、なかなかやっぱり出にくい状況でもあったので、うん、まあ、右腕みたいになった時期があったので、うんうん、その会社の中で、うん、なので丸7年はいまして、でそこから、小学生に上がるタイミングで、
うん、あのそうか、0歳だった、7歳になって、
おはじきとか作りながら、うん、法人登記をしてあのいつもなんかね、こう一緒にしちゃう癖があるんですよ、
うん、
なんかその時の方がもうアドレナリンが出るっていう か、
そうか、小学校上がるっていう、そのグッとライフスタイルが変わるタイミングで、はい、いろいろとアクセルまた踏むんだ、
そうそうそう、法人登記しちゃえみたいな。
へー。
で、あの自分の会社をそこで立ち上げて、うん、で今はまあスタッフと一緒に頑張っている感じ、
うん、なるほどね、
ですね、はい、
で今この本、
はい、
あの幸せを呼ぶ名刺服の見つけ方ってことですけども、
はい
はい、こう本のタイトルになってるこの名刺服、こう自分のこう名刺代わりになるような洋服っていう解釈でいいんですか、
はい、そうですそうです、もう名刺を皆さん持ち歩いてるのと同じで、うん、まあ、私はこういう感じですよと、多分皆さん私がこのブースに入らせてもらった時に、うん、なんだこいつと思ったかもしれないですけど、
そうです、なんか変な威圧感はある
威圧感ありました
、威圧感
消してきたつもりだった、
マントじゃないけど
ふわってしてるね、
マントみたいになってるけど、あれ前もその素材感みたいなね、
うん、
まあなんかそうですね、でもそういう風にあの多分先入観は持たれると思うんですよね、うん、こういう人かもしれないって、でそれがいい方に作用する時も絶対あるはずなので、うん、だこの人明るそうとか、
うん、
なんかこうね、変なこと言ってもなんか救ってくれそうとか、
うん、
なんかそういうのってやっぱりここでできるなと思うので、
確かに個性爆発してるなっていうのはもうすぐ分かりました個性の塊来たっていう
だから私が例えばスーツとかできたら、うん、どこまでいじっていいかってちょっと分かりづらいじゃないですか、うん、
確かに、
なんで最初からもうこういう感じでいけば、ま
あ、いじってやってことなんですね
いじってっていう
すぐいじってました、俺の日の先にスナちゃんがいじってんだから、ね、何ですかこの服っていきなりにしちゃすごい質問をねまだ関係性もできてないのに、
ね、でも踏み込んでもなんか大丈夫な感じは、
そういうことってことですね、
そうです、はい、
洋服が持ってる力
早いじゃないですか、うん、こうやって喋れたらいろんな理解ができることもありますけど、喋、うん、れないシチュエーションもいっぱいあるじゃないですか、
うん、
ってなると、まあ、見た感じで下手さんお願いしたいなって思うと、
うん、
まあ、こういう感じだから大丈夫かなとか、
うん、
そういうあの判断基準にバラってますけど、いや
耳から長えの食べてるなって思ってやっぱねえ、そのなんていうんですか、ピアスにしちゃなんか重くないですか、
鎖骨の下ぐらいまで来てますよねチェーンが ね、
うん、何かを探してるかもしれないですけど、ね、い
やここに到達するまでに洋服のそのインパクトがやっぱ大きいからようやく耳を見る余裕が出たって感じよ俺は、
すいません、ありがとうございます、うん、
でもそれぐらい島田さんやっぱいきなりね洋服で印象付けできるっていうのが、うん、もうあの島田さんがまさにやってますもんね。
シマトリさん基本的にこのスタイルなんですか、
はい、普段も。あ、はい、最近はもうこれをたくさん着てますね。
金髪一本結び、はい、長いピアス、うん、そして
変な服、
なんとも言い難い、
は
い、
見たことないみたいなスタイルですか、
はい、そんなに突っ込みます長いな結構
デザインがなんかナイロンもあるしニットもあるしみたいな、
はいはい、こんな感じでね、
なんかマントみたいだけどパーカーもついてるっていうね、うん、
かわいい、
そして全然なんかあのね、あの寒い暑いには対応できないまあでも素敵、大好きな
素敵素敵です、
大好きな服なんですけど、でもそれも私もその日本航空に行って、うん、その時って要は JAL の制服着て黒髪だったわけじゃないですか、うん、で今金髪でこういう服を着てて好きな服を着てて、でもそれって同じ人間なのに全然違う見え方だと思うんですよ、うん、
確かにね、
でそれを結構私目の当たりにしてしまったんですよね、
うん、
なんか例えばこれで地方とかにトークショーとか行かしてもらうとやっぱり皆さんの目が若干厳しいというか、うん大丈夫かしらみたいな、
最初懐疑的な目で、
はいはい、そうですね、うん、 だけど喋り出したらまあ安心してくださるんですけど、だから言葉遣いを気をつけたり、うん、やっぱりこうきちんとした人間であるっていうことをこう伝えなきゃいけなかったり、結構ハードルがしっかりあって、
うん、
でも JAL の場合はやっぱりあの制服着てて日本航空ですって言ったらもういろんなことが大丈夫になっちゃうんですよね、
うん、
だからすごい守られてたっていうのもあるし、で逆に考えるとそういうふうに服で随分変わるんだなと思うと、
うん、
今大変な人は服を変えちゃえばもしかしたら
あ人生が、ね、好転する、
はい、で自分の好きな友達が来たり、
うん、
自分のいい場所に連れて行ってもらえたり、例えば婚活してるよみたいな格好してるんだったら、
うん、
なんかそういうのって言いにくいじゃないですか、
うん、
いい人いるよとか言いづらいけど、
うん、
婚活してますっていう格好だったらなんかいい人いるんだよちょうどとかって、ちょいいお話もいただけるかもしれないし、
なるほどね、うんうん、
なんかそれも生きやすくするための、
あすいません、あこれ新時代の下取さん全然違うな
すいません、
同じ人
ちょうどありましたね、あらありがとうございます、はい、同じ人ですね、
確かに
ちょっと肉とかもついちゃいましたけどあのこのぐらい、
でも制服が持ってるこれは力でもあるわけですよね、
そうですね、うん、はい、だからもうベースが決まってるわけですよね、こういう人であろうと、うん、なのでやっぱりこういろいろ許される部分もあったんですけど、こうなってくると結構自分がきちんとしてないと、
うん、でもそのギャップ論も使えますよね、
あそうですそうです、うん、そうなんです、そうなんです、だから
喋ってみたらすっごいきちカチッとしてる人なんだってなると、はい、ギャップで人間の魅力が出てきて引き込まれるみたいな、
そうそう、ちょっと悪い人が子猫ちゃんをこう、うん、あの捨て猫拾ってるみたいな、うん、感じの、
うん、
あのなんか良さが出るのかなと思って、ね、うん、でなるとそれをプロがやって差し上げればあのとても楽かなと、あの いろんな一般の方が、ね、今生きづらい方が、
うん、
それであの自分の行きたいところに行っていただければ、
うん、
ちょっと間違えてる場所かもしれないし、
うん、
っていうのであのそういうスタイリングを、
その名刺服を、じゃあ、一人の人間を この人の名刺服はこれだって探るためにはやっぱりインタビューいっぱいしないといけないと思うんですけど、
はい、
どんな感じなんですか、すなちゃんだったらどんなことを聞いていくんですか、職業を聞くとかそういうことですか、
それもまあ一番ベースでありますし、うん、あとはなりたい方向性ですとか、本当はいろんなことを今の状況とかを全部無視してどうなりたいですかとか、そういうことを聞いたりしますね、そうすると結構いろなんかえみたいな答えが出てきたりとか、うん、そんなこと考えてたんですかとか、
うん、
でそれをまあうまく私の方で落とし込んでスタイリングをしていくみたいな感じですね、
だから人によって思いもよらぬそのオーダーが来たりするってことですか、は
いはい、なんか無理っとこうね向いてみたらとんでもない回答が来るとかっていうこともあるので、う
ん、その時にはその人に寄り添っていくんですか、それともいやいやそれやりたいかもしれないけどこっちの方がいいですよって持っていくんですか、服の
作り方その時によりますかね、はい、それが
あまりにも無謀だったら、
はい、
ブレーキも踏むし、
まあそうですね、なんかブレーキ踏みつつでも一番の落としどころを、
うん、
はい、本人も満足で周りの人も満足っていうところをあの決めると、
そっか でも大変だな、
そうでもそれは多分一人でやるとすごいしんどいので、
うん、
第三者がやった方が結構いいんですよ、
うんうんうん、
なので大変だけど多分任せちゃった方が割と、
すなちゃん一回こう
ね
やってもだって迷ってる風なんですよ
そうです、なんか冒頭ちょっとちらっと聞きましたけど、なんかいろいろしちゃかめっちゃかなことをおっしゃってたんで、
まあ、そうですね、もう今会社のこうがんじがらめの感じのこう黒子感を今こう表したものですけど、
だからなんかネガティブな黒なんですよ。俺はもう黒がいいっていうので、
はいは
い、ネガティブではないですけど、無難な黒ですね。でもね、
いやでもよく、うん、今お隣なんですけど拝見してると肌ツヤがすごいじゃないですか。
そうなんですか。
肌ツヤすごくないですか。
あ、うんうん、あの油ぎっしゅって
油ぎっしゅまずいね、ちょっと朝早いですか土曜日、うん、はい、
なんかそこを生かしたいなって、
あそういう、
はい、
なんですか、男男しいみたいな
というか、なんかテカテカな感じを、
あテカテカを生かせる服ってあるんですか
ありますあります。
黒だとそのテカテカが目立っちゃうってことですか、
はい、とそこと相反しちゃうので、
うん、
違うの着せたいなって今欲が、
はい、相反しちゃう、
そうそう、あの殺しちゃうというかね、そのテカテカを少しこう下げてしまうので、う
ん、なるほど、
はい、
どうやったらこのテカテカが簡単に生かせるんですか
そういう色がテカテカがあの映える色があるの
あるんですか、
黒以外を着られた方がいいか
す
いません、
俺はちょっと好んで黒着てるんですけど、俺は黒が似合う感じになってるんですか、
に、厳密に言うと似合いにくい方ではあるんですけど、
マジですか？
でもあのキャラクターで押し通しているというか、う
ん、あ、
はい、全然
何色が合うイメージですか？
あのいつもお召しになってるような、うん、なんか深緑とか、
うん、
ブラウン系とかは比較的お似合いだと思います。
そうなんだ、うん、俺スタイリストさんがそれ持ってくると俺嫌なんだよこの色返してました。だから多分スタイリストさんは
合ってる、
いいと思って持ってきてくれてたんですね、
は
い、
あとなんかアッシュ系にされてる時とかもすごく、はい、はい、お似合いなので。
あ、なるほど。
ちょっとこういぶした感じの色味とかはすごいお似合い。
いぶした感じの色は、
はい、
嬉しい。なんか
あれ、
ね、なんか見てもらえるのが
そうですね。
島田さんどうですか？
島田さんね、美人でいらっしゃるからね、うん、やることない感じしますけど、
もう何でも好きなの着なさいよ
って感じ。あ、でもなんかせっかくあの肌ツヤがあの肌ツヤセットのお二人なので、
島田さんも肌ツヤ
ツヤツヤしてる、
はい、ツヤツヤなのでツヤツヤしたものを着ていただくと、やっぱり首から上と首から下をある程度セットにしていただくとやっぱり綺麗なんで。
そうなんだ、
はい、
ツヤが自分にあるか否か。
そう、でも淳さんはだからマットな方なんで、はい、下をマットにした方がお綺麗。はい、
あ、そっか、今の話だけでもなんか服選びがね、うん、間違ってるんだなって感じです。
楽しくね、来ていただければ、
うん、今後はもう顔のテカテカしてる長所だと思って、うん、私も生きていこうと。
テカリを生かしてよ、
ね、ちょっとテカリに合う色を探しますね、うん、でちょっとあのオープニングでも言ったんですけど、はい、この実はまあ無難ではない、はい、この黒い服を美しく着るコツとは、うん、
これ聞きたい。
あ、でもちょっと今の話に近くてですね、そのツヤ黒とマットの黒をどっち着るかっていう話になっちゃうので、うん、やっぱりそのお二人に関してはどっちかっていうとツヤ感を生かしていただきたい。
ツヤのある黒を島田さんと砂ちゃんは着た方がいい、うん、
はい、やっぱりお顔にツヤがあって、うん、で私はやっぱり少し、はい、今みたいなちょっとこうマットな生地感とか、う
ん、はいはい
はい、テカテカにならないものを、
うん、
多分サテンとかお召しになると急になんか面白くなっちゃうかもしれない。
あ、ちょっと反発しちゃうんですね俺。
そうですね、だから衣装感が急に出てくると思うんですけど、
うんうんうん、
なのでちょっとくすんでいたり、うん、あの落ち着いた素材感とかの方が映えるっていうのはあります。あとほら多分メガネのフレームもそうですけど、はい、若干マットですよね、
はい、
テカテカではない、
はい、
そっちの方がお肌にはやっぱ合ってるので、だから苦手な、例えば苦手な方ですよ黒のっていう方の場合でも、そのツヤとマットだけ合わせていただくと、うん、随分マシになってくるっていうか。
確かに砂ちゃんテッカテカのメガネの方が似合う。そう言われてみたら、
なんか、うん、テッカテカのなんか漫才師さんみたいなジャケットとか着たら似合いそうじゃないですか、うんうん、
似合う、似合う。テッカテカのメガネの方がいい。
そう、蝶ネクタイ、
蝶ネクタイ、テッカテカのね、
テッカテカのね、
うん、あ、はい、面白いね。
そういうのがあったりはしますね。なんであの苦手っていう色でも、うん、まあ、ある程度そのツヤマットで随分寄せられるかなっていうのはあります。
このツヤがあるかマットがあるか自分で鏡見て、そのなんていうんですか、こうツヤ感があるってどう判断すればいいですか？
そうです、やっぱりツヤっていうのはサテンとか、うん、あのシルクとかね、そういう素材としても目に見えてツヤ感がある。キラキラってなんかね、
はい、うん、
でツイードとかっていうのはツヤ感がないわけですよね、うん、だからそういう素材の時はあのマットの人が似合うよっていう感じで、
うん、
まあ、おっしゃっていただいたように それを写真に撮っていただくと分かりやすいんですけど、うん、できれば鏡に映った自分を撮るって感じですね。
はあ、直接撮るんじゃなくて、は
い、そうじゃないと客観視が結構できなくて、なんか愛情がどこまでも残っちゃうんですよね。
自撮り
直だと、まあ、いっかみたいな、
うんうん、
似合ってるかみたいな高かったしみたいな、
うんうん、
でもやっぱりその鏡に映ったご自身を撮っていただくと、うん、人に対してちゃちゃ入れるぐらいの感じにできるので、急に。
なるほど。
なんでそれを見ると、いや、さすがに好きだけど、うん、ちょっと違うかなと思ってやめようとか、
うん、
まあ、もちろん許可は必要ですけど、ね、撮影する時とか、
うん、
だけどそういうのもやっぱり自撮りをするんじゃなくて自分が写ってるものを撮るっていう方が客観視はできるかなと、うん、
なるほどね、
はい、
面白
い。
であと気になるのが、同じ服着てるんですけど、
うん、
うわこの人かっこいいとか、
うん、
うわこの人そうでもないみたいなっていうか、こう抜け感こなれ感みたいな、
あ、はいはいはい、
俺の正体があると、
はいはい、すごいこと書いてますね私。
いやいや、でも知りたいですね。
抜け感こなれ感、
同じ服がおしゃれに見える抜け感、
そうなんです
よ、こなれ感の正体、うん、
あのですね、あのぜひ販売員の方を介してお洋服を、面倒いいかもしれない、そういうの苦手っていう方もいらっしゃるんですけど、買っていただきたいなと思ってて、うん、 そこで初めてこなれとか出てくるんですよね。あの試着室から出てきて、うん、ある程度やっぱりこうスタイリングをしてもらう必要があって、例えば一時期ジャケットとかって肩を抜いて着るスタイリングってありましたよね、うん、ああいうのもご自身で着ちゃうとそのままツンって
ギュッと前に引っ張ってね、は
い、だからなんか似合わない気がしちゃうんですよね、うん、今時の雑誌で見ているスコーディネートと全然違うと、うん、同じもの着てるのに、
うん、
でそれがいや抜くんですよみたいな作業だけで、うん、もう 0. 数秒であ雑誌みたいとか、
うん、
そういう風になるので、そこはちょっと嫌かなっていう方もいらっしゃるかもですけど、なんとかそのプロを入れてもらって、うん、例えば喋りながらああですよねとか言いながらここまくってもらったり、あの袖をまくってもらったりとか、それから綺麗にこうブラウジング、あのブラウスをこうインしてもらったりですとか、うん、そういうバランスとかをその一般の方だとできにくい場合に、うん、やっぱり販売員さんとかスタイリストさんっていうのはすごく綺麗にしてくださるので、うん、やっぱ着付けっていう業務が結構大事かなと。
なるほどね。ほんのちょっとした角度とか、はい、ちょっとしたそのめくり方で変わってくるから、はい、確かにそう
だ。だから本人が来てなんで俺はやもったいんだろうみたいなところっていうのは大体それなんですよね。本人がダメなんじゃなくて着付けっていう業務が終わってないっていう。
そうですよね。ただでさえ不安なやつが試着室入ってその不安な状態のやつのジャッジなんて不安に決まってますもんね。
やつのジャッジ
見てもらわないとっていう。
そうそう。で、あの着付けてもらうっていうことが大事なんですよね。今はこうデニム着ますよとか、
うん、
今はこのベルト合わせてますよとか、うん、そういうのをやっぱりやってもらわないと、なんか今時感が出にくくってじゃあいいかなとか、
うん、
なんかやっぱり俺って何着てもやぼったいかなとかってなっちゃって、うん、なんかもったいない、買うチャンスをせっかくチャレンジしようと思って逃してしまう。
なるほどね。
なんでちょっと販売員さんとかスタイリストさんとかはやっぱり、うん、あとそのセンスのいいお友達とかに着付けてもらうっていうのは結構大事かな。だから着付けはすごい大事だと思ってます。
なるほどね、うん、そこだ、抜け感、はい、こなれ感ね、
はい、
うん、
あとはこの年を重ねても、
うん、
ジーンズをかっこよく履きこなすには
履きます？
私はもう最近履かないかもしれないですね。
あ、それもほとんどブラックジーンズなんで、
まあ、これブラックジーンズ、
じゃジーンズじゃ
ジーンズでしたね、う
ん、なんだと思って履いてた、
履いてましたね。よく見たら履いてましたね。今日履いてました。
もうその段階でだいぶね何にもこだわってないじゃんみたいな。
確かに青いやつがジーンズだ。
青いやつだけじゃないんですね。
いや、そうですよ。これもジーンズですから、はい、なんかあるんですか、その。
そうですね、なんかお年を重ねた時の顕著なこうデニムの見え方って割とこう股回りというか、
うん、
腰回りが結構年齢が出やすいんですよね、うん、で、あの男性の
すなちゃん見ちゃった。出やすいんですよね。
出やすい
ねえねえ、もう見てたから
腰回り、
うん、腰回り出やすいんですよねになってた。
男性の癖で上げちゃう人結構います、
うん、いますね、
ね、うん、そうすると、まあ、変な話ですけどやっぱ前とかもちょっとなんかギュッてなっちゃったり、うん、あのお尻とかもほんと食い込んじゃってたりとか、うん、でそれがもう後ろ姿を見てもあこの方年配だなってやっぱ思っちゃうんですよね。なのでやっぱり少し、まあ、下げるって言うとなんか変なんですけど、うん、まあ、いいバランスで
デニム、それもだから着付けだ、
はい、そうですそうです。
同じ服でも着付けの方法で全然変わってくるってことですか、はい、
そうなんだから、その買った時も、うん、自分でひっそり試着室でじーっとしてるんじゃなくて、うん、どうですかって、今これすごくかっこいいと思うんですけど、うん、どうやって着たらいいんですかって、やっぱりそこはこう気持ちを大きく持って聞く、うんうん、で今の子たちの方がささっとやってくださったりするの、うん、すいません、なんかパーソナ
ルなすいませんね、すごいやりたいみたいな仕事にさんがこの人変えたいわ、
上がってるもん、
上がってるね、
上がってる、上がってる、ちょっと尻出てるんですよ私ね、だから
そうだね、
上にただでさ上がるんですけど、
グッて上に上げすぎなんだよ。
あとなんかそのすいませんなんかイチャモンみたいな、
いやいやいや、
あのスリムなデニムを履くのもいいんですけれど、はい、やっぱ足が細いのがよく分かって綺麗だなと、うん、それもすごいいいんですけど、
うん、
多分テーパードみたいなちょっとこう膝ぐらいまでゆとりがあって、うん、 て、うん、そこからタイトになる、うん、みたいなのって結構そのお年を重ねた時に綺麗な形になりやすいんですね。やっぱりその腰回りがゆとりが少し出るので、うん、なんかピタッとかギュッみたいな感じは避けられる、
うんうんうん、
プラスなんか今もこう若干こう上背が皆さん終わりでキューってなんかこう足が細い方結構いらしたりするじゃないですか、うん、そこにこうスリムだとやっぱちょっとこう逆算が過ぎるので、
さっき言ってたじゃん、オープニングでも言ってました、上だけどんどん大きくなっていくっつって、
うんうんうん、そうなんですよ、うんうん、皆さんやっぱこうね美味しいもの食べて
大きく、うん、お腹周りとか、
はい、なっちゃったり、でも足は割とそのままシューッとなっちゃったり、あの細くなっちゃったりするので、うん、そこにスリム持ってきちゃうとやっぱバランスがね、上下のバランス結構厳しいので、うん、やっぱテーパードっていう形にされるとより長く着ていただく。
大事大事よ、ええ、
今日はテカテカ、うん、テーパード、
うん、全部手から始まって
そうです、ね、サテンシルクって書いて
すごい、だからその素材の方が ね合うんだから、
はい、テカテカのテーパードやめてください
別物ね、
別物です、ね、
それさすがにそれじゃないんじゃない、下取さん言ってたやつっていうでもそう考えたらどうですか、はい、島田さん、なんかファッションのね、その難しく捉えるんじゃなくて、うん、ちょっとしたなんか気づきでだいぶ変わっていくなっていう、
そうですね、うん、下鳥さんとお買い物行ったら楽しく決めれそうですよね、うん、試着すると毎回なんか一箇所は気に食わなくて買わなくなっちゃうんで、もう最近は一か八かでしか買わないんです、
ギャンブル
なし で買ったらもう着ざるを得ないから着てるって感じです、
うん、きっと似合うだろうみたいな、うん、あれと合わせればいいだろうみたいな、
永遠に買えなくなっちゃうんで試着すると、
だからそういう島田さんみたいな人のためにも下鳥さんが一緒に行って、うんうん、まあ、クローゼット見てもらって買うとかの方がいいですよね、はいはい、
やっぱりご自身の傾向、あの買い癖が分かるので、うん、あこういう風に買ってたんだと思うと、まあ、それが例えばあんまり良くない場合もあるんですよね、うん、なのでそこで私も拝見して、うん、じゃあこういう感じにしていきましょうっていう風に、結構こちらも理論的に言うので、うん、感覚じゃないので、なんでそういう風に言うと皆さん、まあ、確かにそうかもって、うん、それが名刺服になって数少なくて私いいと思うんですよね、うん、そんなに量いらないと思ってるので、あのご自身が一番似合う上半身と一番似合うボトムスがあれば、うん、全然十分だと私は思ってるので、それを突き詰める時間ができれば欲しいなって、うん、でご自身じゃきつかったら一緒にやりましょうっていう感じで、うん、でもなんか例えばよくあるあるですけど、その何かに行く、合コンに行くための服を買いに行く服がないとかよく言うじゃないですか、
うんうん、
だからそういう時にやっぱりそのそれってもう何もないわけですよね、クローゼットの中にな
るほど
適当な妥当なものが、
うん、
だからその妥当なものをまず1個はやっぱりセットしとこう、例えば私もよく言うんですけど、銀座にギリギリ行ける服は準備しておいてくださいとか、
うん
うん、なんとか行けるっていう、
うん、
でもダウングレードするのは楽なんですけど、服ってアップグレードするのって結構しんどいので、
うん、
なのでちょっと綺麗めみたいなの持っとくと意外と下げられるんですけど、うん、あの全部カジュアルにしちゃうと上げにくいんですよね、
うん、
でお年を重ねるとそれが結構顕著になってきちゃって、
うん、
何着てもなんかもさっとするんですけど、うんとかってなってくるので、ちょっと綺麗めなものをそれどこに着るんだよと思っても買っときましょうとでそうすると銀座に急に呼ばれてもあいけるいけるってなるし、
うん、
でそこでまたお友達が広がるしっていう感じで、なんかその有効にやっぱりクローゼットにあの必要なものをちゃんと持っていただく。
そうね、でもそれやっぱ診断してもらわないとなかなか分かんないですよね。
そうですね、
これいりますよ、これ今のあなたに必要、必要じゃないとかっていうのを診断してもらうだけでも、はい、傾向が分かって対策打てますもんね、はい、今後。
そうですね、
うん、
でどんどんやっぱり、まあ、変な話ですけど、うちのお客様も60代とか70代とかいらっしゃるんですけど、うん、そうすると体力とか気力とかもどこまで続くか正直分からない、うん、今のテンションのまま買い物に行けるとも限らないので、うん、やっぱり元気なうちにっていうと変なんですけど、あの自分の名刺服は選んどいてほしいなっていう。そっ
か、見つかっとかないとね、
はい、
今だからこれラジオを聞きながら自分の名刺服何ですかって聞かれてパッと出てこないってことは、その何かあった時に、はい、いざとなった時に動けないってことですよね、
はい、もうなんか言い方悪いけど全捨てでもいいのかなって。
全捨て
そうなんだ
名刺服が浮かばない人は、
はい、もう一回再構築しましょう、
ね、
はい。でも そうするとね全然違うと思うんですよね、やっぱり楽しいし、うん、予定も立てたくなるし、
うん、
もちろんそのね一人で楽しんでる方もいらっしゃると思いますけど、 なんかこう人生がいい方向に、うん、好きな方向に行くのかなと思って、やっぱりリンクしてるかなと思います服と。
確かに、はい、外出たくなるってね、はい、なるだけでもその家にいる時間が変わってきますもんね、うん、で人と出会う時間が変わって交流する時間変わってとか、とか、
うん、そうなんです、そうなんです。
いやだから一回やってもらったら、
うん、ね、企画ぜひ
一回だけでもいいんですか。
はい、もちろんです。
そうなんだ。
だってそこで名刺決めちゃえば、うん、もう今日はすごいお仕事の時とかにそれを着ていただければね、いいわけですから、
はいはい、ぜひ。
でもぜひニュースクラブはすごい手抜いてるから名刺服で絶対来ないと
思う。ネガティブブラック
で、ネガティブブラックで来るから。
そっか。
あ、でも楽しみ
ね、うん、ちょっとぜひまたお会いしたい、はい。霜鳥真紀子さんがお書きになった本、うん、似合う服だけ着ていたい幸せを呼ぶ名刺服の見つけ方、文藝春秋から発売中です、はい。まあ、の似合わせテクも紹介されてますし、はい、本の後半は春夏秋冬おしゃれな大人の年間スケジュールとして季節ごとの服選びのポイントだったり何を準備するべきかもお書きになっています。でさらに昨日発売の週刊文春最新号に似合う服だけ着ていたいの書籍化を記念して、うん、春のクローゼット見直しの特集ページがあります、うん、処分する服を見極めるポイントはとか、この時期に買い足すならどんなアイテムなど、クローゼットを見直して気持ちよく春を迎えるための内容となっています、うん、ぜひ週刊文春お手に取って読んでみてください。
はい、いやすごいね、なんかもう一回ファッションを楽しんでみようかなと思うような時間になりました、はい、ありがとうございます。パーソナルスタイリストの霜鳥真紀子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きいただきありがとうございました。ロンドンブーツ1号2号田村アスのニュースクラブでは1週間で気になったニュースを週替わりのコメンテーターと振り返る今週の気になるニュースもポッドキャストで配信しています。また番組は毎週土曜日午後1時から2時間の生放送でお送りしています。田村アスさんの近況やゲストのリクエスト曲も聞けますので、ぜひそちらもチェックしてください。